皆さんこんにちは。土屋重隆の平成養生講座。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。4月18日、土屋重隆の平成養生講座。21世紀は治療から予防へ。今日の放送は4月15日東京四谷で開催されました藤原事務所の日向村祭りでの講演です。お祭りなのでお祭り気分になってますが、今まで何回か放送したもののまとめになってます。どうぞお聞きください。
皆さんこんにちは、土屋氏でございます。いつもインターネットラジオ、それから健康管理やりなしクラブで藤原先生のお世話になっております。で、今日は天国の話から始まりましたね。私実は最近天国を見てきましたね。どういうことかと言いますと、先月ですね、タイに仕事で行く機会があったんです。で、これも1年越しで、去年の春に予定があったんですけども、大震災でダメになっちゃって、で、秋に次は行く予定が洪水ありましたね。あれでまた延期になって、で、今年の3月行ってまいりました。で、これはタイの日本人会の方に呼んでいただいてですね、バンコクとチェンマイで、講演してきました。で、バンコクは普通の昔の東京ですよね。40、50年前の東京っていう感じですね。元気いっぱいですね。街の中には若い人ばっかりで、年取った人いなかったですね。私なんか一番上ぐらいな感じですよ。すごい街ですね。街はあんまり綺麗じゃないですけども、それだけ元気があったんですね。で、次はですね、翌日チェンマイに行きまして、で、ここはまた全く違う雰囲気で、なんか初めて天国ってこういうとこかなと、なんか時間が流れてなくってですね、で、みんなこう笑顔でね、タイって笑顔の国って言いますよね。微笑みの国って言うんですか。なんか田舎の農業中心のところでですね、チェンマイ県っていうのは、で、そこに住んでる日本人の方にお話してきたわけですが、退職してですね、定年退職して向こう行かれている方も何人かいらっしゃったり、あるいは農業でですね、日本でできない農業があってですね、なんかいろんな縛りがあるんでしょうね。使っちゃいけないものとかあるんじゃないでしょうかね。で、チェンマイでしかできないんだっていうような方もいらっしゃいましたね。で、そういう人を見てるとですね、天国だなと思いましたね。天国というより、あの世というか、死んだらこういうところ来るのかなというような感じしましたね。本当にそう思いましたね。私は初めての経験でした。しかしまだちょっと自分がそこ行くのは早いかなという、そうも思ったんですが、とにかく、普段の自分が生きている世界とは違うところを見てきました。なかなかいいもんですね。一人で行ったんですが、またこれを機会に、そういう話があれば積極的に海外でも行ってみようかなと思いました。そのバンコクはですね、40、50年前の東京みたいなところ でチェンマイがあの世という感じでですね、で、東京帰ってきて、普通の生活に入るわけですが、これもですね、本当に私がいる業界というのはね、もう冷たい世界でね、ここもね、大きく変わろうとしてますね。相当変わっていくんじゃないでしょうかね。TPP の問題もありますよね。混合診療になっていくかもしれないという。混合診療と自由診療の違い、はですね、自由診療っていうのは、病名が一つで、ある病名に対して保険の以外のことをやってもいいっていう、それが自由診療なんですね。ところがその病名に対しては保険診療使えないわけですよね。いいですか。例えば糖尿病という病気があってですね、 こういうこの病、この患者さんにですね、保険、保険の治療をせずに自由な、まあ、認められてない医療をすると、これが自由診療ですね。これは OK なんですね。これ今でも OK なんです。で、混合診療というのはですね、まあ、糖尿病の患者さんに保険の医療もしてですね、でまた別の自由なこともやっていくというのは混合診療なんですね。これがダメだって言うんですよね。で、これが、まあ、TPP が、まあ、認められるというか、まあ、そういう許可が出たらですね、それも多分行われていくと思うんですが、まあ、患者さんにとってはですね、いろんな選択肢があってもいいと思いますが、だんだんこう崩れてきているという感じですね。それはね、今までの医療がね。で、医者も変わってきているわけですよ。どう変わってきているかというとですね、私が卒業した、私は34、5年前に卒業しているんですけども、で、外科に入局するわけですけども、そこはね、まだドイツ語が中心だったんですね。ドイツ語、だから卒業して、すぐはですね、その教授がここで、診察するとき横へ 座らされてですね、教授がこう喋ることをカルテに記載するっていう仕事があるんですよ。で、ドイツ語でやるわけですよね。で、それをドイツ語でまあ、辞書も置きながらですね、教えてもらいながら書いたり、あるいは医局のその、臨読会っていうのがあってですね、まあ、文献を読むんですけども、それをドイツ語、英語の文献もあるんですけども、ドイツ語文献も読んでたんですね。そういうようなとこからスタートしたわけです。で、しばらくしてですね、もうドイツ語がなくなってですね、英語になっていくわけですよね。英語になっていくわけです。それとドイツ医学からこう、アメリカ医学に変わっていくっていう感じですね。ドイツ医学っていうのはですね、一人一人を大事にしてきっちり見ていくというのがドイツの医学なんですね。ですから、その医者の個性もこう出せる、データとかじゃなくてその人の経験とかっていうものがとっても大事 な医学なんですね。で、これがですね、アメリカ医学、アメリカっていうか、カルテもほとんど英語になりました。今ドイツ語を使ってる医者いませんね。古い開業の先生は、ね、ドイツ語なんでしょうけども、紹介状とか書いても今の若い医者はそれ見ても分かんないという、それだけもう英語になっちゃったんですけども、で、英語になって何が変わったかっていうとですね、向こうは訴訟社会ですよね。訴訟社会でですね、訴えられたら時に、まあ、大丈夫なような準備しとかないといけないわけですね、医者の方がね。医者というか、まあ、この業界の方が。そうすると、そのデータを出してですね、データではこうなってると、だからこの A という治療と B 治療、 B という治療はですね、 A の方が有効だと、まあ、こういうようなデータを出すんですね。こういうのをエビデンスっていうんですね。で、そういうものに基づいた医療ってなるわけです。ですから患者さんが、これはですね、考えようによってはですね、患者さんのためにやってるっていうよりも医者のためにやってるようになってくるわけですね。これをやっといたら何か問題が起きても救われると、医者は救われると、患者さんに何かあっても、まあ、裁判ではこれ勝てるというような、そういうものがですね、大体1990年ぐらいからアメリカで始まったわけですね。で、それをですね、10年ぐらい遅れて日本が取り入れちゃったんですね。10年もうちょっと、だから1990年後半ですね。で、今までそんなエビデンスとか言ってなかったのに、EBM、エビデンスベースドメディスンっていうんですけども、EBM というものが、なんか偉そうにですね、してきたわけですね。で、医者もですね、自分の勘とかですね、コツとか勘とか、なんかこう直感的なもので、これ大事なんですね。臨床の医者がその直感を、を使って患者さんを見るというのが、これがないとですね、なかなかこのいい臨床家とは言えないわけですが、EBM というようなものが出てくるとですね、もうマニュアル化されますよね。ハンドブック見てですね、ちっちゃいこういうものを見て診療すると、だから先輩に教わる必要ないわけですね。ここに書いてるからと、先輩の個人的な経験を聞くより、そんなの聞いてもダメだと、今はエビデンスだとかって言ってですね、みんなそれをこうやっちゃうわけですね。それともう人間関係できなくなってますよね。我々は、まあ、外科だったということもあるんですけども、まあ、なんかこう、師匠と弟子みたいな関係で、教えられてきたわけですが、もうそういう時代ではなくなってきたわけですよね。で、まあ、医療技術っていうか、まあ、 機器はですね、医療機械ですね、これはまあ進化していっているのは間違いないです。しかし、人を見るという、そういう人間の人間性というか人間の力というのは私は落ちてきてるんじゃないかなと思いますね。昔の方がまだ医者はですね、患者さんのことを考えてやってましたね。それぞれの個性を持って、特徴的な先生も いたんですが、まあ、それはそれで許されたわけですね。もうそんな変なことするんだったらやめてくれなんて言われることはなかったわけです。そういう個性を認めたってくれた医療界だったんですけど、今はですね、もうそれ個性が何もないわけです。経験も何もなくて、その本を見てやるわけですからね。それで、患者さんのことはもうどうでもよくなっちゃったわけです。患者さんがよくなるかよくならないか、そんなのどうでもいいんです。全く気にしてないんですよ。自分がミスしないこと、エビデンス通りにやってるかどうかと、それだけなんですね。しかし、そのエビデンスも本当に正しいかどうか分かんないですね。我々は、実際の現場ではですね、製薬会社の下請け、孫請けみたいな仕事なんですよ。ですから、その大元のところでですね、操作されたら、それを信じちゃうんですね。で、外国で言ってるということ、それだけでもなんか信憑性があるみたいな。で、語学できるのが危ないんですよ。語学できる医者はですね、いっぱい文献読むでしょ。で、嘘のこといっぱい書いてる可能性十分あるんですよ。しかし、たくさん一人文献読んだ人が偉くなっていくわけですよね。臨床経験というより。だから英語ができるというのはね、そんなになんかこう医者としてはあんまり良くないんじゃないかなって。患者さんよりも文献を信じるわけですから、それで自分がやってきたみたいにまた自分で文献書くわけですよね。東大の先生うまいんですよ、こういうのね。だから自分でやったみたいに書くのが上手なんですよ。全然知らないのにね、英語いっぱい読んだからみたいなね、そんなことでね、臨床とは関係ないんですよね。で、そういうふうにですね、だんだんこの温かみのない医療になっていくわけですね。1990年後半ぐらいから、日本もその辺からおかしくなっていくわけですけどね、この医療界もだんだん冷たくなってですね、患者さんのことはどうでもいいと、極端な、どうでもいいなんて言いませんよ、本人の前でも。でも心の中ではどうでもいいんですよ。間違いさえ、エビデンスに従ってやりさえすれば成り立つわけですよね。で、患者さんがうまくいかなくてもですね、別にそれだからといって保険点数返せとかね、お金返さないといけないわけでもないし、また医師免許も剥奪されるわけでも何でもないわけですよね。だからみんな自分を守るためにこうエビデンスを今使っているという感じですね。今の若いドクターにエビデンス断定なんていうようなことを言う医者は多分本当少ないんじゃないでしょうかね。昔を知っている医者はですね、今エビデンスなんて言われてもなという臨床的なこう直感というものがあってですね、それを大事にしてきた、なんとなく私の感じではこうドイツの医学ですよね。患者さんをこう触ってですね、ここにこういう腫瘍があるとかね、なんかこのお腹おかしいとか、なんかそういうのがあるわけです。今はもう触らないですよね。パソコンね、データ見て、あとそのエビデンス通りやるわけですから、遠隔治療みたいなもんですよね。そういうことになっちゃってるんですね。で、まだね、患者さんがね、気づいてないんですね、そのことにね。信じてるんですね。病院に行って、そういうところに行く患者さんっていうの、方っていうのは信じてるんですね、医者をね。実態をあんまり知らないわけで。別に医者は、人格が劣ってるっていうわけじゃないですけども、そういうふうに教育されちゃうわけですよね。そういう教育されちゃうわけです。先週のインターネットラジオでも私は軍隊化する医療というようなテーマでお話しさせていただいたんですが、みんな同じ方向へ向くようになっちゃってです。それ自分だけ違う方向へ行くと目立つでしょ。それとね、そうなるとね、身近な人にいろんなこと言われるのが怖いんですよね。例えば奥さんとかね、親とか友達とか、お前何やってんだって、これが怖いんですよね。みんながそっちの方へこう行ってますからね。別に厚労省 の役人に、ね、言われてもですね、大臣に言われてもそんなのどうでもいいんですよ。身近な人 その反応が怖くてですね、みんなと同じような方向へこう行っちゃってるんですね。で、そこにはこう視野にはこう患者さんがあんまり入ってないわけですね。 お金をがくれるところの言うことを最終的に聞くんですよね、人間っていうのはね。何をやるけど、お金がいた、お金を出してくれる人の言うことを聞くというね、まあなんかそんな時代になっちゃいましたよね。もうそれがだんだん終わりになると なってきているというのも事実ですよね。で、ここでですね、その西洋医学、こういうふうにこう振り返ってきてですね、何を言いたいかというとですね、西洋医学そのものが悪いわけじゃないわけですよね。もう不要のものがあっ て存在しませんよ。戦前の保険もない時に、で患者さんもお金もない、医者もお金は、なくっても見てあげるよというような医者がいたって、そういう医療の時ありますよね。それから西洋医学がどんどんどんどんこう、進化していってですね、でそれに従って医者が退化していくと、医者自身が退化していくというような変化、これも必要だったんですね。戦前の先生はね、おそらくね、やっぱり患者さんのことを本当に思って診療してたと思うんですね。で戦後になって、保険ができてですね、そうなった時に最初は その要素があったわけですけど、だんだんだんだんお金の方へ行って、ね、気持ちが行っていきますよね。でエビデンスとかでなってですね、医療が冷たいものになっていくと、こういうものをね、とにかく一度認めてみましょう。これはもうしょうがないんだと。じゃあこのなんでこうなっていくのかということを考えてみたら、それは私は患者さんが変化するために、患者さん自身の自覚が変わっていくためにそれぞれの変化があったんじゃないかなというふうに思います。西洋医学がこんな形になければですね、気がつかないでしょ。医者は治せないっていうことに気がつかないですよね。みんな戦前みたいなね、本当に志のあるドクターがですね、往診に行ったりとかね、そういう映画ちょっと2、3ヶ月前に見ましたけどもですね、昔の日本はこうだったんだなというふうに思ったんですけども、そればっかりだったらですね、病気というものに対する考え方は変わらないですよね。病気になったらもう医者に見てもらおうと、で、見てもらいたいけども医者がいないと、そういう時にですね、病気に対する考え方は変わりようないですよね。辛い思いばっかりっていうか、なかなか医療を受けられずに死んでいくというようなこともあったと思いますが、そういう世界ではですね、そういう状況では気づきなんてないですよね。でそのうちに、国民皆保険で、医療を受けれるようになったと、あ嬉しいと、これで病気は治してもらえると、こう誤解されるわけですけども、こういうふうになって、しばらく行って、まだこの時はまだ良かったんですけども、その EBM みたいに入ってくるとですね、冷たくなって、医者は体に触ってくれるもしないと、でなかなか治せないというようなことをちょっと分かってきましたよね。だからこの自覚が変わってくるわけですね、患者さんので。最終的にこの病気というものはですね、意味と価値があってですね、自分自身がこれで何か気づかないといけないという時代にこう入っていくと思うんですね。病気になったら医者に治してもらうというような、そんな時代はもう終わっていると思いますね。でこれは自分自身の問題だというふうに気づくまでにやっぱり何十年かかかるわけですよね。そのためにこう西洋医学も進化しながら変化しながら冷たくなりながらですね、自分の前にあると、自分の気づきというものに対してですね、全部もう完璧な医療だったらそういうの分かんないですよね。病気になるということはこう自分自身がの現れたことですから、たまたま運悪く病気になったわけじゃないわけですよね。病気というのは怪我は別としてですね、自分自身だということにやっぱ気づかないといけないと思います。病気というのはエイリアンじゃないと、自分自身なんだということを、それは別に癌だけじゃなくってね、他の病気もそうですね、生活習慣病と言いますよね。ですから自分自身ですよね。癌も私は生活習慣病と思うんですが、そういう自分自身のものをですね、誰かに治してもらうというのが常識だったんです、今までは。ね、だけどこれは自分から切り離さないで、自分の 自分そのものがここ今あるんだというようなことに気づくためにはですね、あ、医者にかかってもダメなんだなというような環境が必要だと思いますね。その次にそう自覚していくんだと思います。タイはですね、タイの医療というのはもうとんでもない医療でですね、医療の先進国と言われるんです。これはまあ、医療ツーリズムということが聞かれたことある方もいらっしゃると思うんですが、外国から富裕層を、まあ、来てもらってですね、それで、入院治療していくと、まあ、検診も含めて美容整形とか、まあ、タイですから性転換とかね、移植とかそういうことをやるわけですよね。で、そういう、まあ、お金持ち用の医療とですね、これはもう民間がやるわけです。なぜそういうことができるかというと、その社長さんは航空会社と病院を持っているんです。よくわかりましたね。この社長さんがタイ航空とですね、病院を経営しているわけです。航空会社と病院を経営してたらどういうことを考えるかって、そういうことを考えるでしょ。通訳付きですよ、もちろん民間病院で。国立病院の方はですね、本当に安いお金でその患者さんを見るわけですけども、ものすごく粗末な医療なんですね。廊下に入院させられるというようなことでですね、そのことに比べたらですね、日本は相当進んでいるわけですね。タイの方にですね、病気は自分自身だなんて今の状態で言っても分かるわけないんですよ。普通の医療は受けられないわけですから。ドバイの人はいい医療を受けられる、いい医療というか快適なホテルでね、ホテルみたいなところで受けられるわけですけども、一般のタイの国民はですね、もうとにかく医療を受ける、十分な医療を受けられないという状況があるわけですね。それと比べたらですね、日本はね、ちょっと咳があったら、ね、まあ、そういう方も来られるわけですけども、簡単に医療を受けるというような状況にあってですね、そのタイの人にですね、病気は自分自身でですね、で自分で何とかしないといけないんですよ、意味と価値がありますよって言ったって、タイの人にこれ分かんないんです。日本人はですね、もうそこまで気づかないといけない、そういう時代に時期に入ったと思いますね。そういう意味では西洋医学、私は貢献してると思う。 EBM も肯定的に考えたら貢献してると思うんです。皆さんの自覚が変化するという自分自身の自覚の歴史ですよね。自覚史がこうだんだんこう変わっていくという、このために私は西洋医学も肯定的に見ているわけですが、ただまあ、ね、行われていることっていうのは本当にとんでもないことが行われているわけですが、特にがんの患者さんにはですね、こういうことはですね、早くもう事実を知ってですね、そういうところから離れてですね、病気は自分自身だと思うこと、それでももう半分以上私になってると思うんですね。お金がかからないんです。天国にはですね、医者は私いないんじゃないかなと、そういう雰囲気にこうなってですね、まあ、病気になって深刻にならないでですね、これは自分自身だと考えたら治療なんて出てくるわけですよ。治療法はね、分かりやすい治療法はどうするかというとね、予防と治療は一緒なんですよ。予防、病気になったら治療があって、病気になる前は予防というふうに考えますよね。しかしよく考えてみてください。薬がなかったら、例えば、風邪をひいてですね、熱が出て、まあ、出張も行かないといけないと、もう 2,3 日あんまり十分睡眠も取れないというような方がね、もし薬なかったとしたら、じゃあどうしたらいいかっていうと、予防的なことをやればいいわけですよ。休めたらいいわけでしょ、体を。で、薬があれば、ね、その、まあ、対症療法ですけども、まあ、ちょっと熱下げるとかいいんですけども、基本的には予防が、イコール、ほとんどイコール治療ってことになるわけですよね。癌もそうですよ。生活習慣病の癌。例えば、まあ、アルコールで癌になったとしましょう。アルコールが原因になったとしたら。じゃあ、その、単にこう、排除するだけじゃなくって、やめればいいわけですよね。タバコもそうですよね。毎日のストレスもやめる方法を考えればいいわけですよね。病気になってから治療法を考えるより、私はもうこれからは治療じゃなくって本当に予防だと思います。予防に、目覚める、そのために私は EBM みたいな、そんななんか冷たい医療になってるんじゃないかなというふうに思うんですけども、 その予防することが今病名がついてたとしてもそれを戻す非常に有力な方法だと思いますね。病気は自分自身のもんだというふうに自分自身の現れだというふうに考えてですね、それで、じゃあこれを自分が病気でなくてですね、これをもし予防するとしたらどうしたらいいのかということをちょっと考えてみてください。そうするとそんなにお金もかからずにですね、でそこに西洋医学があればですね、多少の、まあ、対症療法としてもですね、効果は何も考えずに薬飲んでするよりはずっと効果があると思います。上手に使っていけばいいわけですね。今はどっちかというと医療に支配されているみたいなところありますよね。まあ、例えばそうですね、風邪ぐらいはいいですけど、がんなんかになればね、医者の言うこと聞かないとみたいなことですけども、うまく利用していけばいいわけですよね。で、予防的なことをちょっとイメージするという、そういう癖をつけてみてください。熱出たらちょっと振り返ってですね、この1週間熱出たと、熱で、これは、これを予防するためにはじゃあどうしたらよかったかというふうに考えたらですね、それは少し1週間ずれてもその時から始めればいいわけですよ。そういう時代になっていくと思うんですね。必要最小限の医療とで、TPP が始まるから、お金があったらある程度医療を受けれるというようにいいんじゃなくてですね、ここはですね、できるだけそういうものを使わずにですね、必要最小限 で自分自身がこう変化していくためのためにこの 病気があるんだというように考えていただけたらと思います。今日は天国の話はどうしようかなと思いながら天国の話出たので、私にとってはチェンマイが天国でした。はい、どうもありがとうございました。